Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサイエンスナビゲーターの桜井進さん、そのパート3です。科学を身近に親しむ極意は。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはサイエンスナビゲーターの桜井進さんです。さて、マガジンハウスからは数学で美人になるという本も出版されましたけども、まあこちらは若い女性との対話形式という形で、まあ身近な数学の楽しみ方がわかりやすく紹介されてますけど、この若い女性の設定が、まあ数学アレルギーの20代の事務系 OL という設定になってますけど、実際にね、そのあたりの層の方の数学に対する意識というのはどうなんですかね。
今おっしゃってもらった通りだと思います。数学アレルギー、
数学アレルギー
というのがもうまさに大多数じゃないでしょうかね。
やっぱそれはもうリアルにそうだという感じなんですね。
そうです、そうと思います。20代の OL が、そのまさか高校時代の教科書を引っ張り出してきて復習するとは思えませんね。
思えませんね。
もうそれは二度と見たくはないと、そう思ってるに違いありません
。なるほどね。まあでも、そういった20代の事務系 OL に限らず、まあ私もですね、まあ体育会系、文化系で来ましたんで、正直なところ言うと、ね、あまり触れたくないなっていうのは、あります。ありますけれども。でもね、まあそういった人にどうやって接したらいいのかということがね、語られてるわけですが、具体的に、じゃあ、身近にある数学、どんなものがあるのかなというのを、ちょっとご紹介いただいてもいいですか？
はい。はい、例えば、おそらく皆さんの目の周り見渡すと、コピー用紙があると思うんですよ。
コピー用紙、もう至るところにありますね。はい、もうこの目の前にもありますね。
それから今だったら、なんか、はい、iPod も、目の前にある人も、ポケットに入ってる人もいるかもしれませんね。
iPod、はい、ね、
それから、ビジネスマンであれば、名刺ケースを持って、名刺がたくさん入ってると。は
い、ごめんなさい。それ、数学、どこにありますか？
はい。って気づきませんよね。はい、で、コピー用紙は、よーくその見ていただくと、はい、いろんな大きさの形があります。通常使われる一番、多く使われるのは A4 番。
はい。私の目の前にあるのも、まさにその A4 の紙ですね。はい。
それからちょっと一回り小さい B5 番。
はい。B5 番もよくありますね。
から、ちょっと一回り大きい B4 番。から、まあ一番、まあ大きいというか、普通、オフィスにあった大きな A3 番。数種類の用紙があるんですけども、これを、すべての角をですね、合わせて、配置していただくとわかるんですけども、はい、同じ形なんですね。縦横の比率が同じということです。
あ、そうなんですね。は
い、ですから、この、はい、ぜひ皆さんもやっていただきたいんですけども、はいはい、A4 のコピー用紙をですね、はい、縦に半分に、はい、折りますよね。
折りますね。
そうするところは A5 という形になります。
あ、これ A5 の、
はい、これが A5 です。
ああ、はい、はいはいはい。
で、A4 の、一つの角に、はい、今折った角をこうつけますよね。はいはい、そうすると、この角と、この今半分に折ったもう一つの対角線の角と A4 のもう一つの角がちゃんと一直線、
ね。ああ、ということはこれは相似系という。
その通り、
ね、
相似です。相似なんですね。
あらららら、はい、そうなんですか。
はい、これが A3 になっても相似なんですね。
はあはあ、なるほど。
というふうに半折り半折り、はい、または倍にしていっても、ちゃんと同じ形なんです。
縦横の比率が同じということ。はいはい、そういう
これは気づかないんですけども、まあ、言われればそうだなと、で、そのためには条件が必要なんです。
条件、
つまりどんな紙でもそうはならないんです。
ですよね、はい、
適当な大きさの紙を作って半折りにしたら形変わっちゃうんですよ。半折りにしても形が変わらないようにするための最初の形は、長方形の形はどういう形でなくてはいけないかと。
縦横の比率、
はい、この縦横の比率が、はい、中学で習った高校で習ったルート、ルート2という数が登場してきます。
ルート2、
はい、この短い方の長さを1とすると、長い方の一辺の長さがルート2。
あら、そんな、ルート2って一人一人ですよね。
そうです、そうです。一人。
すごい、だって、物差しで測りきれないじゃないですか。
は
い、
物差しで測らなくとも、1対ルート2というのが調べられる方法があります。
どうやって調べるんですか？
はい。はい、 A4 の紙をですね、うん、この上の方を、
はい、まあちょっと紙飛行機折るとき
に、そうです、紙飛行機折るように、
うん、ちょっとイカ飛行機だな、これ、
はい、はい、あの三角形を作るように折るんですね、
はい、うん、はい、はい、
そうすると、うん、この三角形ができて、うん、まあ下になんか長方形ありますけども、うん、
残ってますね、
はい、この長いその斜めの線ができますね、うん、うん、
はい、
この斜めの線をもう一枚の A4 の紙の長い方に合わせると、う
ん、あれぴったり、
ぴったりですね、これは何を意味しているか、
何を意味してるんでしょうか、
これはもともとこの、じゃあ今三角飛行機に折ったものを開くと、
はい、はい、
ここに直角二等辺三角形ができてるわけですね、
ああ、そうですね、開くとそれが折り目の部分が長い辺で、
はい、はい、はい、そうするとこの直角二等辺三角形の一辺が1で、うん、うん、こっちも1なので、
うん、
この今
折り目つけた、
折り目をつけた合わせた部分のこの対角線は三平方の定理、ピタゴラスの定理で、
ほうほう、
あ、ルート1たす1でルート2になるんです、
そうか、はい、そうですね、
はい、
そうか、
はい、とそのルート2っていうのがちゃんと、はあ、はあ、もう一個の A4 の紙の長い方に合わせるとぴったり、
あららら、
ちゃんとルート2になってます
ね、物差しで測んなくてよかった、
はい、で実際でも測ってみると面白いです、
うん、
A4 の短い方は 210mm、
うん、
で長い方は 297mm です、
うん、はい、
これを電卓を使って割り算をしてみてください、
うん、
そうするとですね、うん、ちょっと今電卓ありますから計算してみ
ますよ、そうですか、
297÷210、はい、ちょっと、小林さん読んでみてください、
1.414285、
ね、はい、
人よ人よ2
まで正しいんです、ま、すごいでしょちゃんとね、すごいすごい正確に、
はい、
ルート2の比率でできてるんです、
うん、あ、そうですか、はい、僕ね、あの A4 の紙って 210×297 ってね、
はい、
どっかで見たことあって 210×300 にしろよとか、
そうですよね、
うん、まあ、はい、なんで30センチにしないんだとか、
ね、はい、はい、はい、
思いましたよ、
はい、
なんだ理由があったんじゃないですか、
そういうふうに、うん、ちゃんと比率というのが1対ルート2っていうのがあって、あのコピー用紙は絶妙に形を作ってくれているんです、
数学ありましたね、ここに、
はい、はい、ピタゴラスの定理もちゃんと皆さんコピー用紙を使ってる、ね、間ちゃんと役に立つ、どんな数学が嫌いな人でも、
うん、
ルートなんか嫌いな人に対しても、
うん、
その紙はですね、
うん、
お前はルート2が嫌いなやつだからそのこの サイズというか、
うん、
その大きさの恩恵は与えないよってことは言いませんよね、
言いませんね、
本当に全ての人に対して、
うん、
あの数と形っていうのは、うん、ひっそりと、
うん、さりげなく、
さりげなく、
先ほどの話じゃないですけど、
あの慈悲深くですね、
うん、
支えてくれてるんですね、
あら、
非常にありがたいもんだと思います、
ね、ドラえもんのごとくさりげなく、
はい、そうですそうですそうです、
いるわけですね、はい、あらららら、ですね、
で今度は iPod、
iPod、 はい、
iPod の、まあ、昔 の、 あのクラシックの iPod、
はい、
あの iPod なのはちょっと長方形ですけども、
うん、
それから名刺のサイズ、
うん、
この縦と横の比率は、
うん、
実際に測って割り算をしていただくと、
うん、
約 1.6 になるんです、
1.6、
はい、
うん、これもなんかちょっと中途半端な数ですけど、
さっきのは 1.4 でしたから、はい、ちょっとずれてますけども、うん、今度は 1.6 というのはいわゆる黄金比、
黄金比、はい、あ、なんか聞いたことありますけど、
これは、まあ、うん、その長方形の形というのは、
うん、
まあ、とても収まりのいい、しっくりくる、まあ、ある意味美しい、
うん、
非常にその美的な長方形の形と言われています
、ね、
う
ん、なるほど、あ、これは感覚的に分かりますね、名刺の、ね、
はい、
形とか、あ、はい、なんかしっくりくる、
はい、
ね、長すぎず短すぎずと、
はい、
うん、
そういうその、
あ、はあ、
正方形ではなくて長方形にした場合に、
はい、
はい、1対 1.6、
はあはあ、
これが黄金比ですね、
あ、これが見目麗しき比率なわけですね、
はい、そうです、
ほうほうほう、じゃあそれもいろんなところに、
はい、
普通にいるわけですね、
はい、例えばちょっと詳しく言いますとね、
はい、
さっきはルート2でしたよね、黄金比というのは2分の1プラスルート5、今度はルート5が出てくるんです、
まためんどくさいですねこれね、
でもね、そのルート5の5ってのがすごい大事なんですけども、
ルート5、はい、
お星様の五角形ってありますよね、
はいはいはい、
キラキラ星、あれってキラキラってすごい美しいというか、
うん、
五角形は、うん、あの絵も言われぬその五角形って形がありますよね、
うんうん、
あの五角形の中に黄金比が入ってるんです、ちょっとこれ書かないと分かんないですけども、うん、ある辺の長さの比が、1対 1.6 になってるんです、
う
ん、ですからあの五角形の5と、うんうん、黄金比の2分の1プラスルート5、
うん、
まあ、一つ5がポイント、
あ、ここが共通してるわけですね、
はい、
これが入ってることによって、
そうです、ですからあの星様は、
うん、
キラキラ美しいと、
なるほどね。そうか、美と、
はい、
ね、
まあ、ある意味美を、作り出している数とも言えますね。
美と、ね、数なんてかなりこう相反する概念かという感じもしましたけど、かなりリンクしてるんですね。
そうです、そうです。
あらら、そうですか。いやー、そうすると、日常生活の中で、その意識せずともそういうものがいっぱいあるという状況の中で、そういう数学的だというか、まあ、数的な感覚でも結構ですけど、そういうことを持つ大切さというか、重要性というのはどの辺にありますかね。
何も考えないでいると、うん、数は一生懸命支えてくれているんですね。
うん、なるほど。
我々が気づかないだけです。で、大事なのはそこで、少し勉強をして、うん、私たちの方から数に対して歩み寄っていくと。
気づいてやる。
はい、気づいてやる。うん、そうすることによって、我々の身の回りにたくさん実は数たちが、いてくれて、で、いろんな形でその、例えば形を作ったり、それから、例えば時間なんかもちゃんと60進法っていう形で、数のルールで時を刻んでいきますよね。時計がそうですけども、から1年の暦なんてのももう数学の実は塊なんです。正確に暦をですね、はい、地球と太陽の関係で暦って作りますけども、ずれていきますよね。ウルード氏ってありますね。
ありますね。はい、
ウルード氏がなんでああいう仕組みになってるかっても実は計算によって作ります。
別にオリンピックあるからっていう話
じゃ
ない
ですか。そうです、そうです。そういうやっぱりその、ただ暦なんていうのは、農作業に関わってきたり、するわけですよね。から大航海時代は、暦というものを使って船乗りは、地球上の位置を大体割り当てて、その、あれが不正確だと、読みを間違ってしまえば命に関わってしまう。まあ、そういう時代もあったりとかして。
はい、
でそういうその、やっぱ数が、ある意味命を支えてくれていることもあるわけです。
なるほど、なるほど。
安全を保障してくれていると。だからそういう数に対して私たちが少し歩み寄るだけですごい見えてくるんですね。もちろん非常に深い難しい、数の世界から、さっきおっしゃいましたように、言いましたように、神の、白銀比とか、から比率の黄金比とかですね、はいはい、すごいわかりやすいところから、ですから、どんどんどんどん興味を持って、数を探していくと、意外に発見をしてですね、ここにも数があった。なるほど。っていうふうに、見つかる。
なるほど。じゃあ、もう一回じっくり見てやることが必要という。まあ、それが、ね、リスペクトですよね。
そうです
ね。そういう感じですよね、本当ね。
コツは、その、自分が、見て、触って、体験したもので、気持ちがいい。綺麗だなと思ったところを、ちょっと長さを測ってみたり、
そうすると結果的になる。
そうです。そこにですね、数が、まあ、
隠れている。それを見つけ出してやったって。
はいはいはい、
なるほど、なるほど。さあ、そしてこの本の中にも登場していますし、まあ、桜井さんも何冊も、著書があるテーマに、今大人気というね、まあ、一般的に言うインド式の計算というやつがありますが、その、いわゆるね、二桁の掛け算、すぐできちゃうよみたいな部分ですが、いわゆるインド式計算というのはなんでこんなに大人気になってきていると思いますか？
はい、まず、私の本の購買層をよく調べてみますと、はい、圧倒的に、予想通りお母さんたちが多いんです。
お母さんたちが多い、
はい、小学生の子供たちを持ってらっしゃるお母さんたちですね。
あ、そうですか。
で、そこから想像されるのは、その、やっぱり日本の学校のお勉強の算数は、計算がメインなんですね。ですから、計算が増えてなお子様もお持ちのお母様は、なんとかその自分の子供、息子、娘たちに、計算を教えてあげられないかっていうことで、つまり、まあ、学校の勉強がちょっと良くなるようにっていうのが、あるかもしれません。
より便利なツールとして。
はい。で、それともう一つ、日本人はそもそも計算がとっても大好き。
計算好きですか？
数独が流行ってますよね。
ああ、はいはいはいはい。
あれは中年のおじさんたちが非常に電車の中で
やってますね。はい。実は私も携帯でやってたりしますけど。
ああ、そうですか、はい。ですから、実は数は、学校の勉強で習う、お勉強は嫌いだけれども、数を、扱うのは、とても好きだったりする。
ああ、そのパズルみたいな、そういうゲーム化すると、はい、という感じですか、
ね。クワだってリズムで覚えちゃいますしね。
あ、そうですね。
はい。で、意外に、数を、身近にで計算ができる、今すごい算数理科離れがね、進んでいて問題になってますけども、それでも根底では計算はとても大事だし、学校の勉強は受験もすごい計算がメインだし、でだから計算は できたら早くできるようになれば、まあ、優位。ビジネスマンも優位。
ああ、なるほど。
商売やってる人も計算が早くできるってことは、とても大事。
なるほど、なるほど。その辺で、やっぱりみんな大好き。
そうですね。
というような状況になってる、はい。なるほどね、そうか。その、改めてその計算のやり方というか、その凄さみたいなとこっていうのはどの辺にあるんですかね。はい、
まあ、そんな中、あの学校で習う計算というのは、一通りの計算の仕方しか習わないんですね。
一通りの計算、
いわゆる筆算という計算の仕方です、うんうんうん、それに対してインド式がなぜここまで面白がられているかというと、いろんな計算の仕方がある。同じ問題でも あの手この手で計算ができてしまう。
なるほど、
こんな方法があったのっていうふうに、あ、この方法だったら電卓使わなくても、本当に暗算でできてしまう計算もあったりする。そういう、その、それは学校で習わなかった計算だと思います。
ある意味ちょっとゲーム感覚ですね、
そうですね。あ、この手があったのかっていうですね。そういう意味で、そのインド式が、まあ、あの、新鮮、あの、大人にとっては新鮮なんだと思うんですね。
なるほどね。そうか、そういう部分なんですね。はい、ああ、じゃあ、でもやっぱりその、今のお話をお伺いしてると、まあ、いかに面白がれるかっていうところはかなりポイントですよね。
あ、もう、あの、まさにそこが一番の重要で、日本人のその、まあ、やっぱり問題になってるところは、算数を面白がられて、面白がっていないっていうところが、子供たちがなんかともすると、計算に負けてしまって、こんな計算嫌っていうふうに嫌いになっちゃう。ところが、あの、インドの子供たちは、そうじゃないっていうところが、これは本当にインド式の、あの、僕は学び取る。ところだと思うんですね。
向こうではかなり面白がってやっている。
そうなんです。嫌いな人はほとんどいない。その理由はどこにあるかというと、勉強の仕方っていうか、計算の習得の仕方のプログラムにあるんですよ。日本はだいたい小学校の低学年で九九を習いますよね。
はい、そうですね。
インドの子供たちは、いわゆる学校に進むような家庭の子供たちはどういうプログラムかというと、インドは5歳で小学校1年生に上がります。3、4歳の時点で、いわゆる日本でいう九九、それからもうそれ以上20の段、30の段まで、子供によっては、おばあちゃんに教え込まされるんですよ。
え、3歳、4歳の時点で？
そうです。それも日本のような九九ではありません。ベタなんです。3×4 は12っていう感じで、そのまんまなんだけども、一生懸命覚えて。
その語呂とかリズムとかで、まあない？
ないんですよ。
もうじゃあ本当に暗記パン状態だね。
そうです。でも小さな時にやるんで覚えちゃうんです。で、3、4歳でそれをお家で教え込まれちゃうでしょ、それも家庭料理で家庭の味があるように、その家庭でおばあちゃんの、そのおばあちゃんの方法があって。
あ、秘伝があるわけ
です。秘伝。それがその口伝伝承みたいな形で、で、子供に仕込まれるんです。
はあ。
で、もちろん子供は嫌がる。そうです。でも、インドの人たちはそれでも、それは3、4歳でやるべきことだってことで、仕込むんですね。
もうたしなみなんですね。
そうです。そうして出来上がる子供はどうなるかっていうと、算数が、計算が嫌いな子供は生まれない。もちろんみんなが算数が好きで数学を勉強していくわけではないんですよ。大事なポイントは算数が嫌いになる子供が出ない。
計算が嫌になっちゃうっていう子はいない。はい、もう素養がもう最初からできてるって
ことです。いわゆるインド式計算のような、ああいうテクニカルな計算は、ですから小学校ではほとんど教えないそうです。
あ、そうですか。もう自明のことなんですか。
もう自分で工夫をして、どんどんできる子になっちゃうんですよ。
はぁ、
そこがやっぱり日本と全然違うところで、日本もそれができると思うんですね。決して日本の子供たちが劣るとは思えません。いや、逆に、九九なんてのはすごい覚えやすいですし、それをベースにして、それこそ3、4歳、幼稚園の段階で仕込んでしまう。で、小学校では、まさにインド式。別にあの、インド式って言っても、いろんな計算があるんで、インド式ってのは別に適当な名前なんであってね。僕はその、ある本の中でこう定義したんですけども、ちょっと工夫をする計算をインド式と呼びましょうと。
なるほど、なるほど。
そういう、ちょっと工夫をする計算を、小学校の低学年から少しずつやってあげれば、あの、大きくなった時に、計算が、その、嫌いになるってことはなくなる。
なるほど。
日本でもそうできると思うんですよ。
そうですね。でも、そこの一工夫っていうのが。
一工夫がとっても大事なんです。
まあ、それが、やっぱり、ゲームのような、その面白さにつながって、それがどんどん波及していくということです。
は
い
は
い、
そうです。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション。 サイエンスナビゲーターの桜井進さんを迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケでした。